はい、どうも皆さんこんにちは。ちょっとね、パジャマで放送してるんですけど、ちょっとね、風邪ひいちゃって。で、まあ、微熱というか、なんか、そう。まあ、全然動ける。まあ、会社勤めの人だったら絶対これは会社行くレベルの風邪なんだが、僕はまあ、いかんせん体弱くて、で、この程度の熱で、割と何にも考えられなくなっちゃったりとかして、ちょっと頭ぼーっとしてんすよ。でいて、結構なんか微妙なラインなんで、今朝午前中はオンラインの仕事があって、で、午後はちょっと寝てて、で、今夕方なんですけど、ちょっとね、なんかその波があって、元気が出て、で、元気が出てるときは、熱37度以下なんですよ。で、元気ないなって思ったらやっぱ37度超えてる。なんか37度のとこに僕の分かりやすいその頭の働かないがあって。で、今なんか元気あるから。で、なんか忙しいんですよ。なんかすごい。で、忙しいから、なかなかね、YouTube、ポッドキャスト、撮りためがさ、なんかこう滞るとさ、やだなって。いや、誰から頼まれてるわけじゃないからさ、休めばって話だと思うんですけど、皆さんからすればね。でもなんかこう、自分の作ったルールに縛られる人間でもあるから、やってんすよ。ね、今だと思ってやってんすよ。で、まあ、陣内ゼミです。で、陣内ゼミね、第12回でございます。まあ、宣伝させてもらうと、まず、ノートの有料マガジンね。マジで登録してください。本当に。で、これもすごいいいんで、超絶いいので、まあ、僕を応援すると思って、登録してくれたら僕は喜びます。初月無料でね。で、だから4月23日に登録すると、4月分が全部読めて、で、だから、なんだろう、で、5月になるとね、4月の記事、多分読めなくなるんで、まあ、購読中でさ、今も購読中なんだけど、後で読み直したいんだな、みたいな人は、全然、ウェブをクリップしてくれていいんで、よろしければね、登録してくれたら嬉しいなと思います。で、あと、グループコンサルとか、グループチュータリングね、ぜひね、お申し込みいただけたら嬉しいかなと思ってます。陣内ゼミ、陣内義塾の、ホームページリンク載せます。載せてます。ノートの有料マガジンのリンクも載せてますので、よろしければと。でいて、また、もしね、これ、皆さんの質問、お寄せいただいた質問に答えるというコーナーでございますので、よろしければ、質問ございましたら、フォームからね、お寄せくださいと。匿名で、皆さんのアドレスを載せる必要もないんでね、なんだろう、ラジオにハガキを書くような気持ちで。送ってくれたら嬉しいなと。そんなことです。じゃあ、今日ね、結構ね、4つぐらいあって、まあ、質問じゃないやつもあるんで、これまず最初はこれですね。これは質問じゃなくて、フィードバックなんですけど、愛媛県男性、大谷をしているさんがですね、こういう、大谷です。質問に回答していただき、本当にありがとうございました。ビデオニュースは見ていないですが、宮台さんのひらめきょろめの話、明治政府と人権の話など、私にも聞き覚えがあるけど、つながっていない話が、陣内さんのお話でつながっていくワクワクした体験でした。何より、北極星というキーワードが腑に落ちました。一方で神とは対話できるらしいけれど、北極星とは話ができないような、いや一休さんは星と話していたぞ、あれは母上様か、など新しい宿題をいただきました。これからも応援していきます、ありがとうございました、という、まあ、感謝のメールいただきました。でこれは陣内ゼミ11回で大谷さんくださった橋爪大三郎でよかったかなのねポッドキャストの中で人に頭を下げないために髪を頭に下げる。これが信仰者だ。みたいな話。陣内さんどう思われますかみたいなやつですよね。で、その、キリスト教徒じゃなくても、そういうね、こう価値を貫徹する生き方をね、してる人。例えば、まあ、日本の歴史だと西郷隆盛だったりとか、インドだとガンジーとかね、 で、そういう人とかって、じゃあどうしてそうね、僕、キリスト教徒からすると、その、神がいないのになんでそんなことできんのみたいになるわけ。逆にね。で、多分そういう人たちは、その心の中に北極星を持ってて、みたいな話をして。で、うん。だから、この会話できる、できないって確かに あるなって思いましたね。逆にね、この質問でね。うん。その神とは対話できるが、その価値みたいなものとは対、なんかでもさ、あれだよね、あの、宮沢賢治のさ、なんかあの、春と修羅とかさ、ああいうの読むとさ、多分、その、いわゆるこう人格的、一神教的神みたいなものがない人が、なんていうの、誠実に、なんか、どこまでも真実に生きていこうとすると、なんか、内的対話なところ、対話みたいなところに、なんか、長自我みたいな方に行くのかなとか、ちょっと、春と修羅とか思い出すとそんなことを思いました。はい。お便りありがとうございます。次行きます。次はですね、東京都在住、レインマンさん、男性ですね。これもね、あの、前回の11回の、質問に答えてくれ、あの、質問くださった方なんですよ。先日は説教についての質問を番組で取り上げていただき、丁寧なご回答をいただきまして、本当に感謝いたしますと。あ、これあの、その、正直そう、こう、説教があんまりつまんないというか、そういうのってどうすかね、みたいな質問。同じ回だったと思うんですけど。で、陣内さんの回答はポイントが明快で、深く深く納得いたしました。ウィリアム・ウィリモン先生の著書も合わせて読みたいと思いました。しかし、アマゾンだと5500円もしますね。っていうね。まあ、あの、僕の解説ね。今、12回ぐらいまで録画してんで、あの、長いシリーズなので、ご利用いただければと思います。で、今回は全く方向性の違う質問ですと、陣内さんが筋トレを始められて、人生観にまで深く影響を受けている様子から私も影響を受け、近いうちに自分でも筋トレを始めてみたいと思って、見たいと感じています。とっかかりとしては自己流よりもジムに通った方がいいのかなと放送を聞きながら感じるところなのですが、ジムの選び方のポイント、生活の中にどう組み込むかなど、新しいライフスタイルを取り入れるためのステップやヒントを教えていただけたら嬉しいです。ちなみに普段の運動としては、週末のジョギングとスクワット、体幹トレーニング程度です。基礎代謝が落ちたのか、少し体を動かさないと体重の増加が見られ、根本的にいろいろ変えていかないといけないなと、漠然と感じているところですというお便りなんですけど、あのね、これ、まあ、本当におっしゃる通り、やっぱり自己流よりもトレーナーに教えてもらう方が、長期的に見ると、確実にこう、まあこういう方あれだけど、コスパが高いというか、あの、もう投資以上の見返りが絶対あるのが、僕はジムのトレーナーだと思ってて、あの、今ね、やっぱ今日、すごく、いいトレーニングの動画とかもね、いっぱい出てるから、自分でできるかと思うじゃないですか。これがなかなかできないの。本当に。で、いろいろあるんだけど、まず、その、YouTube とかのトレーニング、もう本当にトップのね、いわゆるこうボディビルダーとかが自分のトレーニング公開してたりとか、昔だったらもう本当に有料級とかビデオ、VHS のビデオをね、買って見てたようなものが、もうタダでバンバン見れるすごいことなんだけど、でもあくまでやっぱりね、動画ってね、あの、二次元なんですよ。だけど、その実際の関節の動きって三次元なんですよ。で、それをね、なかなか、その、動画だけで、あるいは口の説明だけで把握するのってすごく難しくて、なんか例えばその健康上ワンリズムっていうのがありましてって話があるとする。なんだろう。肩甲骨が30度動いたら上腕骨は、ね、60度動くみたいな、そういうあの人体の構造上の作りがあるんですね。で、それをもちろん動画で説明してるけど山ほどいるけど、でもそれって、なんていうの、こう自分の肘とかをトレーナーの人に持ってもらって、こう、ほら、こうなるでしょって教えてもらう時の情報量とは、やっぱり比べ物にならないほど、あの、比べ物にならないほど、あの、3D の情報っていうのはもう、一目瞭然なの。あの、教えてもらった方が、ね。動画だとなかなか誤解してたりとか。じゃあそのちょっとした誤解が、実は、 怪我につながったりするんで、これがやっぱ一番怖くて。で、トレーニングっていうのは、とにかく怪我をしない人が勝つと僕は思ってて、勝つっていうのは違うけど、自分との戦いなんでね。なんだけど、やっぱり怪我しないってことはもう第一優先順位と考えて間違いない。特に30代以降は。なので、そのためにも、やっぱりトレーナーに教えてもらうっていう、ところがすごい必要。なんだけど、これが本当難しいのが、今も、トレーナーって、本当に玉石混交で、僕は本当にたまたまいいトレーナーに当たった類なんだと思ってて、ルネサンスっていう、まあ、チェーン店っていうかね、まあ、いっぱい店舗が東京にあるジムに行って、で、そこと契約してるトレーナーを、最初に受付で、なんかアンケートみたいなの書いて、目的、トレーニングしてる目的は何ですかみたいな。でいて、なんか、トレーナーに希望することは何ですかみたいな。で、僕は、とにかく筋肉を増やしたいと。で、できればこう、ボディビルとか、やってる人がいれば嬉しい、ね、トレーナーの人がいれば嬉しいですみたいな書いたかな。で、結局ボディビルとかやってる人ではなかったの。なかったんだけど、相当基礎、その筋トレずっとしてきた人で、スポーツの別な種目なんだけど大会とかも出て、で、そのためのフィジカルトレーニング欠かしてない人だったから、もうすごくいい。で、食事のことも教えてくれたし、で、ね、2ヶ月に回ぐらいのペースで、で、自分で試行錯誤して2ヶ月分溜まった質問を全部そこで質問して、で、っていうのを3年ぐらいやったかな。だからあれも本当に人生で一番いい投資の一つだったと思ってて、で、1回のセッションで本当に4500円とか45分で、でも全然安いもんだなと今思えば思ってて。で、っていうのがさ、やっぱそれがなかったとき、やっぱりそのいくらいい道具を揃えても、いくらプロテインをガバガバ飲んでも、高いサプリを飲んでも、やっぱね、ちゃんとしたトレーニングできてなければ筋肉って増えていかないしってのがあるからね。で何が言いたいかというと、僕はおすすめはそういう、多分ね、本当におすすめは多分本当はゴールドジムなんだよ。だけどゴールドジムって店舗の数も限られてるし、そしてまた、まあ、僕みたいな、今の僕の体でもゴールドジムってちょっと行くの怖いんだよ。なんかもう本当のガチ勢が多いから、なんかこんなしょぼい体で行ったらすごい馬鹿にされるんじゃないかとか、まあ、こっちの被害妄想なんですよ。で、多分ゴールドジムは誰でも行ける場所なんだけど思っちゃう。で、ちょっと料金もお高めだから、多分、ゴールドジム、が多分トレーナーとしては一番なんだけど、もうその次にいいのは僕が思うに、なんか個人でやってるパーソナルはちょっともう、なんかマンションの室でやってるとことかいっぱい見るけど、わからん、その辺は本当にわかんない。むしろ、コナミとかなんかルネサンス、なんかいろいろあるじゃないですか。ね。ジムって。チェーン店の。で、そういうところの、そこそこの規模で、そしてまたフリーウェイトゾーンが広くてっていうところだと、そのトレーナーを各種取り揃えてますよと。で、まあ、最低でも10人以上の写真が受付に貼ってるようなところが、もし近くにあれば、そういうところに行って、要はボディビルとかフィジックとかの大会出られてるトレーナーの方、あるいは大会を出てる人を指導してるトレーナーの人っていますかって聞くのが僕は最短距離な気がするな。うん。で、やっぱボディビルで、多分レイマンさんボディビル出るつもりはないと思うけど、だけど、基本的にはウェイトトレーニングの、指導ってボディビルなんですよ。そうそうそうそう。なんていうかな。だから、少年野球を教えるのでも、もう下手したらソフトボールを教えるのですら、やっぱり野球のトレーナー、プロ野球の選手を見たことのあるトレーナーなら一番安心できるわけですよね。だからそれと同じように、やっぱボディビルの大会目指している人を指導できる人なら、まあ間違いないのかなと。逆に言えば、実はトレーナーの中にも、まあすごい いろんな種類のトレーナーの方いらっしゃるから、もうどう考えてもなんていうかな、そういうベンチプレスとかをすごくやり込んだことがないだろうと思われる体つきのトレーナーもいらっしゃるし、多分そういうトレーナーの方はおそらくなんかこうピラティスとかヨガとかなんかそういう有酸素とか、なんか脂肪をつけないよ。だからすごく問題は何かっていうと、あれなんだよ、そのトレーナーっていうのが実はいろんな和洋中華みたいなことで言うと いろんなジャンルのトレーナーがいるんだけど、我々にそれが分かるようにジャージの色を変えてるわけでもなければね、分かんないのよ。だからそれって結構そのサービスを受ける側からするとすごく、そのマッサージだとすると太鼓式マッサージなのかヘッドスパなのかね、全身もみほぐしなのか柔道整体なのか、カイロプラクティックなのか、もう看板掲げてくれてるからわかるんだけど、トレーナーってそれがあんまなくて、逆に言えばだからこっちがはっきりとボディービルとかを指導できる人お願いしますっていう、もしいないんだったらやめます、これぐらいな感じではっきりこっちが分かってれば、ある程度の規模だったらそういう方も一人は絶対いらっしゃるんで、っていうところがおすすめかなって感じがしますね。あとはまあ家から近いっていうのが大事かな。うん、そんな感じです。次いきます。東京都在住女性、ドラミの妹さんからです。いつも楽しく拝聴しています。バスの運転手さんのパン落ちてるよのエピソードが大好きですと。でこれさ、あのね、これは僕ね何回か他の人からも言われたことがあって、あのパン落ちてるの話が一番好きだっていう人に僕何人か会ったことがあって、なんだろうな、それ嬉しいですね。なんか、あ、このなんか大した話じゃないですよ。で、なんか聖書研究のあれで、だからオープニングトークで15分20分ぐらいの話だったと思うんですけど、なんかあれを覚えてるっていう人がすごい多いな。なんか覚えてるっていうか、あれが面白かった。なんかだからそのラジオでいう神回みたいなことで言うと、なんかあれは本当になんかその話した時は別になんかいつも通り話してるんですけど、この1年経ってみるとあれを言ってくれる人すごい多いなっていう話の一つで、まああとはその漢方の話とかもう割と評判が良かったりとか、なんかこのフリートーク面白かったなって言われると僕めちゃくちゃ喜びますんで、あのぜひフィードバックくださったら嬉しいです。で、質問でなくて恐縮なのですが、平愛香さんが NHK の心の時代という番組に出演していました。教会は社会の当たり前を問う場所、教会は差別してはいけない、あ、して、ごめんなさい、教会は差別してはいないとは言えない、でも反省とお詫びをすることで信頼される教会になるんだと。自分は男性というだけで下駄を履いている、自分もまた差別側にいる。まあ、あの平岡先生ってね、あのゲイを公表してらっしゃるプロテスタントの牧師でね、で正確ではないかもしれませんが、このようなニュアンスのことをおっしゃっていてとても心に残りました。4月13日土曜日13時に再放送があるようなので、もしよければご覧いただいて、どこかで感想等を語っていただけたら嬉しいですと。明日ですし、テレビはご覧にならないと思いますので、難しいかなと思いつつ、わずかな希望を抱いてご連絡しました。これからも配信楽しみにしています、という。これが僕、あの実はこのドラミの妹さん以外からも、あの陣内さん普段テレビ見ないと思いますけど、平岡先生出るんですよっていうのを複数のところからいただいて見ました。録画して、で妻にも何ていうの、録画したからまた今度一緒に見ようって言って、で僕は自分一人でも見て、で結局ね、僕はあれで見たかな、あの NHK プラスでタブレットで見たかな。で再放送をドラミの妹さんが教えてくださったから、それも録画できてっていう状態だから、今またもう一回見れる状態なんですよね。で、めちゃくちゃ良かったです、本当に。教えてくださってありがとうございます。で、 あの僕はそのあなたが気づかないだけで神様もあな、神様もゲイもあなたと共にいるっていうですね本があるんですよ。平愛佳先生が書いた本ね。でそれすごく2年前3年前ぐらい読んで、あのとっても良かったので、確かその時メルマガでも紹介したんじゃなかったかな、でなんかまああの心の時代の内容はもうあの本を映像化したみたいな内容で、で、またその、映像を交えると、やっぱりすごい僕は感動があったし、なんだろう、本とは違う感動がね、あって、まあ、いろいろあるわ。だから、お父さんも映像に映ってて、平治先生って言うんですけど、お父さんがね、もう90何歳とかで車椅子でね、映ってらっしゃって。で、あの平治先生って、僕なんかね、神田先生から聞いたんだけど、神田先生はお会いしたことがあって、平治先生にね。で、バプテスト連盟の沖縄の牧師で、すごい有名な牧師なんですよ。もう伝説の戦う牧師なんですよね。で、なんだっけ、その、まだ沖縄がアメリカだった頃に、アメリカの高等弁務官っていう、いわゆる、その、日本にとっての GHQ のマッカーサーが、沖縄にとって、当時の60年代の沖縄にとっては、まだドルが使われてた頃の沖縄にとっては、その高等弁務官なんですよ。で、高等弁務官のために、公の場で平治先生が、沖縄の代表として祈りを捧げるっていう時に、治先生は、これが最後の弁務官になりますようにと祈ったんですよ。で、それがすごく、まあ、アメリカでもものすごい世論の反発を招き、で、日本でもものすごいハレーションが起き、まあ、今で言うと炎上案件だったんだけど、でも、やっぱりこの何十年もそれから、60年経った今ね、思うと、本当にあれを祈れる祈りっていうのこそが、キリスト教の本当の祈りだなと僕は思うのね。で、なんかね、その、愛佳先生は、本の中でね、まあその放送の中にも言ってたけど、その、牧師家庭に生まれてさ、で、兄弟多いんだよね。で、ある時、でね、まあその、聖書で、同性愛は罪だ、そして地獄に落ちる、火で焼かれると書かれてるって教えられてたから、自分がある時にその全くその女性の裸を見ても同級生と同じようには興奮しない。で、ある時、公園にゲイ雑誌が落ちてて、で男性の裸を見た時にめちゃくちゃこうムズムしたと、股間がね。でもう気が狂ったと思って、でこれって聖書で言うところのあの焼かれるやつじゃんと思って自殺しようと思ったんですね。で思春期は本当に自殺何回もしようと思ったけど、自分気狂ってんで、もちろん誰にも言えない。で、いろいろ、当時の情報をいろいろ調べてみると、性同一性障害っていう情報も出始めた時期だから、自分はこれかもしれない。で、いろいろ調べていって。で、調べれば調べるほど、やっぱり、その神様が私をこう作ったっていうところに、平愛佳先生は落ち着いていくんだよね。で、もちろんその時も葛藤あるだろうし、今も葛藤あるだろうけど、なんか、で、ある時に、やっぱりこの世間がどれだけ自分を偏見で見ても、神様だけは私をそのまま受け入れてくださってるっていうところに救済感を得て、やっぱり神様のために献身をしようと。で、こういう自分のように苦しんでいる人に慰めの言葉を語れる人間になろうと思って、農村伝道学校っていうところかな、進学校に行くことにした。で、お父さんお母さんに、今日はいい知らせと悪い知らせがあるよ。どっちがいい？どっちから聞きたい？みたいな。で、いい知らせって言ったら、僕、進学校に行くことにした。ね。牧師になるよ。つって。じゃあ悪い知らせの方。僕はゲイなんですって言った。で、二人とも絶句して、みたいな。で、その後、これは放送にはなかった本の方にあったやつなんだけど、その後、もう自分がもうめちゃくちゃその同性愛とかについて勉強した資料を段ボール一箱分お母さんに送っ 送って、両親、実家に送ったんですって、自分のことを知ってほしいっていうんでね。で、お母さんの側の リアクションはすごいあれなんですよ、分かりやすいんですよ。つまり、もう育ててる時点で、なんか愛花だけは、何か人と違うのはもうずっと気づいてて、で、それ、今、カミングアウトしてくれて、全部が腑に落ちて、本当に言ってくれてありがとうっていうのがあって、で、その段ボールの本全部読んでくれて、で、お母さんはもうすごく嬉しくなっちゃって、神様が愛花をそのように作られたのね、つって。で、実家に帰ったら、お母さんが自作の T シャツを作ってて、で、私の自慢の息子はゲイですって書いた T シャツを着て歩いてて、お母さん、そこまでは頼んでないみたいな、そのくだりがあったりとか。で、おさむ先生だけはやっぱり、その古いね、世代のね、牧師だしね、そういうふうに送れられてきた時代でもあるから、すごい理解するのに時間かかったんだけど、ある時に、愛花にとっての、私の十字架は、ね、でお父さん本当に立派な人で、右手に聖書、左手に新聞を持って牧師、ね、牧師っていうのは戦うんだっていう信念の人で、本当そういう牧師が今もっと増えればいいなと思ってる、僕はね。で、修先生はそう、やっぱすごい心情的に理解できない部分もいっぱいあったと思うんですよ。だけどある時に、実家に帰った時に、お父さんにとっては十字架っていうのは米軍であり、沖縄の基地問題だったと。でも、愛花にとっては、このセクシュアリティってのが、お前の十字架なんだなと、頑張れよと言ってくれたんですって。で、それがすごく感動的だ。で、それを映像で見れたし。で、やっぱ映像で見れて、すごい一番良かったのは、あれですよ、歌だよね。愛花先生が作った賛美歌があるんですよ。自作のね、自作で作曲されたね、作詞作曲された。で、それって確か本にも歌詞だけは載ってた気がするんだけど、それがその最後の NHK の番組の一番最後にそのシーンで終わるんだよね。で、そのシーンでその歌を聴いた時にやっぱ僕もうるっときたし、で、なんだろう、あなたはあなたらしくっていうね、内容の歌で、で、バラはバラらしく、タンポポはタンポポらしくみたいな。で、なんか誰からしさではなくてあなたらしく。で、なんか2番ぐらいの歌詞にやっぱり男らしくでもなく、女らしくでもなく、あなたらしくっていうか、私らしくか。だから本当にすごい大事なことだよなっていうか。で、それって、なんつうかな、ジェンダー規範みたいなものから、ね、シスやシスヘテロの、つまり私のような、僕のような、異性愛者で、ストレートの、男性にとっても僕は男らしくでもなくって言われるとむしろ解放されるところがある。で、僕が何かをしたことが非常に聖書が喜ぶような男性性だったらそれはそれでいいけど、別にそこになんか自分を入れ込む必要がないんだっていうのはすごい解放のメッセージだし、そういう賛美歌がこの日本に存在するということがどれだけ宝物であるかってことをなんかすごいグッときましたね。はい、次行きますね。これ最後の質問で、兵庫県男性ペンギンさん、これまあこの方だけ世代を言わせてもらうと26から35歳なんですけど、で、陣内さん匿名だからこそ質問いたします。情欲との付き合い方で悩んでいます。教会でも情欲を避けるように言われていますが、日々誘惑と葛藤があり苦しいです。何か向き合うヒントやおすすめの本などありましたら紹介してくださいと。でね、これはね、本当に、いや、だから、大事だと思うよ。で、さ、なんだろうな。いや、ぶっちゃけさ、なんか、あれだと思うよ。年代的にさ、その、やっぱ10代、20代とかで、特に男性の方が強い。という印象なんだけど、わかんないよ。その女性の事情を僕ちょっと知らないからわからないけど、いわゆるこう、その、特にさ、今日のように、まあ、ポルノとかがね、これだけこう手軽に、こう、ね、見れる時代でさ。だから僕はその、大学になるまでクリスチャンじゃないしかった時代は、中学高校の頃とか、なんかエロ本とかが、すごい、貸し借りされており、学校で。でいて、なんかその、 でも当時ってさ、なんか例えばその成人アダルト作品みたいなやつってそもそも中学生だったら借りれなかったりするんだよね。だからなんかその友達のお父さんが隠してるやつを俺ちょっとパクってきたからっつって、で友達ん家でみんなで見たりとか、なんかそんなだったわ。だけど今ってもうそんなじゃないじゃない、もう普通に一人一人のデバイスでいくらでも見れるみたいなやつ感じだから、だからすごい厳しいと思いますよ。厳しいっていうか、なんかすごいそのまあおっしゃってる通り誘惑カットはあるんだろうなと類推するしね。でなんかでね、僕は結婚してて、それだけでもなんていうのかな、なんか一個違うのよ。でだけど結婚したらそういうね、その情欲、そのいわゆるこうポルノみたいな情欲って、なくなるかって言ったらなくならないですよ。あのこれはなんかその威張っていうことではないですが、なくならないですよ。でなんかね、僕なんかで読んだんだよな、なんかね、すごい尊敬されてるクリスチャンの指導者の人が、だからそういう人って本当に立派だなと思うんだけど、あの俺は結婚もしたと、で今80だが、まさか俺80になっても情欲と戦うとは思ってなかったよっていうのを言ってたっていうのを読んで、なんかあそうだよね、なんかこの話ってさ、あまりにもさ、あのさ、なんかちょっとタブー感が強いからさ、でまたこれ聞いてること自体がもう嫌だっていう人もいるかもなとか思いながら、ちょっと怖えなっていうか、なんか本当になんかこういう話聞きたくないっていう人はもう切ってくれていいんだけど、なんかあのすごい少なくとも教会の交わりの中でできる話じゃないっていうのは あるのよ。だからそんな中、その80になってもね、情欲と戦うとは思わなかったぜみたいなこと言って、でその人のポイントは、だからみんな祈ろうぜと、男たちよみたいな、そういう文脈で、あの僕も本当その同じその人と同じ、だから全然超越なんてできてないし、なんていうのかな、もう終わってもないし、そのカットというのは。そして向き合うヒントやおすすめの本なんていろいろ探したが、そんな、あの、いかに今の世界が性的に汚れてるかみたいな本は読んだことあるけど、あの、ないんじゃないかな。で、これね、僕、あの、実はね、これ、僕の記憶が確かなら、アウグスティヌスって神学の父って言われてるんだけど、この人の、告白かな、首長が神の国と告白で、で告白の方でよかったと思うんですけど、彼がなんで神に立ち返る改心体験をしたかっていうのが、この情欲との戦いでよかったと思うんですよね。で、あとね、親鸞も確かそれだったんだよ。で、ルターも確かそれだったんだよ。で、なんかね、何が言いたいかというと、偉大な宗教家って、結構、あの、偉大な宗教家の多くが、その、まあ、ここでずっと男性の話をしてるのも、これで合ってるのかどうかもわかんないんだけど、あえてごめんなさい、それしか僕情報ないから、この話だけさせてもらうと、なんか、偉大な宗教家って、いわゆるこう、その、古今東西、女性に対して、その、抱いてしまう、よこしまな思いっていうのが、に、自分が苛まれて、そして救済を発見して、神と出会うみたいなパターンって、結構いっぱいあんのね。で、実はね、なんかね、僕らが誤解してるのは、その人たちって、それで改心体験するじゃない。アウグスティヌスにしても、ルターにしても、親鸞にしても。じゃあ、それで、その戦い終わってるかっていうと、多分終わってないのよ。終わってないの。で、ずっと戦ってんの。だけど、なんかその自分が汚れたものだと、罪深いものだっていうのを、なんていうかな、もうとことん、教えられる経験、思い知らされる経験ってのが、その、制御しがたい男性の性欲みたいなものっていうのは、なんていうのかな。 歴史を通してあったっていうのは、なんか何の慰めになるかわからないけど、なんか俺たちだけじゃないんだなっていうことでもあり、で、だから諦めるとかでは絶対ないよ。もうどんどん見、ね、見たいだけ見ればとは思わないけど、でも、なんか多分、ルターや信頼やアグスティヌスだって、そこで、なんで、それはもう生物学的にというか、なんか男性ってやっぱこう、テストステロンで精子を作り続け、そしてまたその男性の性欲の、まあこれ保健体育とかでも習うけどね、性欲の発露の仕方って割とこう、なんとか、抗いがたいものがあったりとかするんで、だからなんかそれを、なんかね、僕、ちょっとガンジーがちょっと不自然なのところって、なんかガンジーもそれでめちゃくちゃ悩むの。で、あの人はちょっと行っちゃってて、あれなんだよ、なんかね、もうそれとの戦いによって私は真理に到達したいみたいになって、最後の方とか、あの人、なんかすごい裏若き女性を裸の状態で自分の、同じ布団で寝て、そして、それでもその女性に手を出さなかったことをもって、私は真理に到達するのに近づいたぞ、みたいなことをやってんの。で、なんか、何週か回っちゃってて、ガンジーの場合は。ちょっと、すごいんだけど。なんか、だから、そういう、なんか、禁欲みたいなことを、突き詰めるはいいんだけど、でも僕らってあくまで人間で、その負けるときは負けるんじゃないかな。わからん。俺、そういうの、超越できた人いたら教えてほしいわ。だから、もう、僕、その、牛の去勢とかね、したことあるけど、獣医でね、ハサミで、チンコを切るんですよ。で、精巣を2個、スポンスポン抜くんですよ。で、あれは若い時にやれば、消毒すれば勝手にくっつくんだけど、結構生体になると縫ったりするのね。で、あれ自分にやってもらえば、もう余裕で超越はできるんだけど、でも、陰嚢を取るが良いとは聖書は言ってないし、神様はあなたの陰嚢を取りたいとも思ってないし、それは神様からのプレゼントなので、だからなんか、そういうものと付き合いながらやっていくって感じがするんだよね。で、間違ってほしくないのは、それは僕はいくらでも見た方がいいよって言ってるんではないっていうのを、このバランスをちょっと、なんていうの、理解してほしいんですけど。で、僕、一個思うのは、ちょっと長くなっちゃってきた。なんか風邪ひいてんのに。あれ、一個思うのがね、僕、その20代の時に、本当に、独身でさ、で、まあ人並みにさ、その男の性欲みたいなあるわ。うん。で、そんな中、行ってた教会が結構同世代の男が多くてね。で、その牧師がさ、すごく、いろんな問題絡みの人ではあったが、すごくいいなと思った彼の名言がいくつもあって、で、その中の一つが、いや、お前らあれだぞと。霊的であることよりも正直であることの方が大事だからな、つって。で、罪を互いに告白しろよ、みたいなことを言ってくれて。で、その時に、同じ、まあ、今でも親友のキヨ君っていう人であったりとか、ね、マッキーっていうね、まあ、今でもね、友達。で、そういう彼らと、1対1で、祈り合うっていうね、で、その祈り合う中に罪の告白を互いにしようぜっていうコミットをしてね。で、だから僕20代後半は結構各週ぐらいかな。毎週だったかな、忘れ。とにかく、ある時はキヨ君とか、ある時はマッキーとかと、本当にクローズドな場所で、だから教会ですら女性もとね、いたりするから。なんか自分の家とかに、二人で。で、三人以上になるとやりづらいから、もう二人で。一対一で。で、いや、俺今週、ちょっと、そういう、エロい動画を見てしまったわ。つって。悔い改めるわ。俺のために祈って、みたいな。で、それをやり合う、みたいなやってて。なんか、あれは、ほんとよかったな。なんか、よかったよ。うん。 なんか何言ってんだ俺。あれ良かったよ。だからそういう人がいるかどうかってでかいと思うの。でそれと関係があるのはやっぱりなんかね、僕あのね、ちょっとそのすごい、うん、なんつうのかな、なんかすごい理想化されたクリスチャン像みたいなやつで、すごい禁欲的にどんどんギリギリやっていくと、二つの弊害があって、それがその外に見せてる自分と本当の自分が乖離していくっていう弊害が一個ある。でそうするとなんか自分が本物でいられなくなっちゃう感覚っていうのがあって、でその一人でもいいからいの自分の等身大をさらけ出し祈り合える同性の友達がいると、それが随分減ります。でもう一個はあのね、怒る神よりも驚くほど許す神を体験するっていうのは本当に大切で、であのね、これはあのアメリカの音調っていう本に、名前忘れちゃったな。まあ、アメリカのね、その大御所の社会学者の人が書いてるんですけど、アメリカの大規模な宗教と意識の調査ってのがあるのね。で、実はね、いくつか、だからユダヤ教、イスラム、で福音主義のつまり、プロテスタント保守で福音あのプロテスタントリベラルでカトリック無宗教ぐらいな 7ジャンルぐらいあって、でね実はねあのねプロテスタント保守つまり福音派ねが一番あの他者に対して不寛容なんですよ。でその分析が何かっていうと、すごくプロテスタント保守ってね、すごいね、あの、裁きを強調する教会も結構多いの。ね。こうしないと地獄行っちゃうよとか、まあ、まさにゲイは地獄だとかそういうやつとかもそうだけど、とにかく、その裁く神っていうのを、なんか内面化すると、人に対しても裁くようになるんですよ。で、あの、結構僕思うんだけど、その、まあこれ今はずっと情欲の話してるけど、まあ他でも何でもいいわ。なんかとにかく我々とにかく罪深いですよ。で、その罪深さについて、自分の中にそういうそれを責め立てる神っていうのをずっと持っちゃうと、お前はダメだ、お前はダメ、お前は全然基準に満ちてない。だから神はお前を受け入れてないんだっていう声をずっと聞き続けると、その人ってね、自分を糾弾し続けてる人って、それ反転して他者糾弾に転じるんですよ。それ、まあまあ、ユングの、その、なんか投影というかね、その心理学的にもそうなんですけど、で、逆に言えば、自分はこんなにダメなのに受け入れてもらってるって感動してる人って、やっぱ他者に憐れみ深くなるの。で、そのアメリカの、そのリベラルが、の方が、なんていうかな、おしなべてなんだけど、これデータとして、リベラルな、プロテスタントの方が保守的なプロテスタントよりも他者に対して寛大だっていうのは、多分リベラルな教会の方が愛を強調してるからだって、著者は、分析してた。で保守のキリスト教徒は裁きを強調するから他者にも裁きっぽくなるっていうか、なんかそういうのがあるから、何が言いたいかというと、なんていうかな、ぜひそういう、話してね、自分の腹見せて祈り合える友達がいたら一番いいと思う。そうすると二つの問題が同時に解消するんですよね。自分がその本当の自分であれるっていう問題と、あとは本当にそれを、友人に告白して祈ってもらった時の本当に神の愛を体験する感っていうのは、その半端ないものがあるんで、それがおすすめで、でそれができなかったとしても、やっぱりこう憐れみの神をとにかくやっぱ体験してほしいなっていうふうに思うかな。うん、でねペンギンさんが葛藤されてるってことは本当に神様知ってくださってるし、そしてまたなんていうのかな、それをかで葛藤するというほど、精霊が働いてくださってるというか、なんていうかな、葛藤しないからね、普通は。普通はというか。だからそれは、神にあって誠実に生きようとしているということであると思うんで。うん、うん。で、 多分だけど、これから超越する方法なんてないんじゃないですか。だからチンコを抜くぐらいしかないんじゃないですか。マジでマジで。なんで、でもその中で歩めば歩むほど、転んでは起き上がり、転んでは起き上がりしながら、その起き上がる回数だけ神の恵みの豊かさ、無限さに感動するっていう生き方が、まあ、クリスチャンの生き方かなって僕は思ってるかな。ごめん、なんかこれ聞いてて不愉快に思われた方とか、もうそもそもこの話題ちょっとダメっていう人もいたと思うし、なかなかこういうところを話す類の内容でもないんだけど、ペンギンさんが思い切ってねメールしてくれたんで、僕としてもちょっとね、心意気を見せないといけないなと思ったんで、踏み込んで話してみました。はい、そんなことです。はい、ぜひメルマガ登録してほしいし、質問もまたバンバン送ってほしいしね、神代義塾の方もよろしくお願いしますということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。